おはよう。おはようございます。アロマカフェアミコと岩波久美です。本日123回目かなの番組になります。どうぞよろしくお願いいたします。今日ねちょっとクリスマスも終わり、この収録今12月の26日の朝に、番組、収録しております。ちょっと前回も申し上げましたけど我が家明日引っ越しでしてですね、今ちょっとあの段ボールだらけの中で収録をしております。でそして、なんか言い出したのに恥ずかしいんだが、一応経緯というか昨日前回の予告としてお話ししましたが、今日はちょっとアメリカ合衆国数え歌というのを、ちょっと恥ずかしながら歌わせていただこうと思います。経緯に関しまして少しお話をさせていただきますが、今年ね一番よく聞いた、ポッドキャスト Spotify とかポッドキャストで聞いてたんですけど、安住紳一郎さんの日曜天国 TBS でやっている日曜日の朝10時からやっている安住紳一郎日曜天国っていう番組をあの過去の放送分からずっと聞いてたんですね。あのすごくね楽しく聞かせていただいて、トールさんはあの、まあ、スタイフでも何回もご紹介しましたが、すごくそのリンゴの作業中もずっと聞いていて、あのすごい良かったみたいなね、とってもあの作業の、効率っていうか作業中 の、のこう聞くものとしては、うちは、トールさんはいろいろ聞いてて、例えばアグデザっていう角田さんっていうアグリデザインをされている方のね番組とか、中田さんの YouTube 大学とか、歴史古典ラジオなども、合わせて聞いておりましたが、過去の放送分から日曜天国を今年は随分聞いてたようです。で私もちょっと別の場所というか一緒にいつも畑に行ってるわけじゃないんですけれども、別だから回数もいつも違うけど一緒に日曜天国を聞いて今日はこんなの聞いたよみたいな話してたんですね。っていう前置きが長いですが、先月2024年11月3日の放送で、安住紳一郎さんがそのアメリカ合衆国数え歌というのを復習を兼ねてどうやって歌うんだよっていうのを教えてくださって解説してくださって、今年の安住さんは随分と渋いアメリカ合衆国数え歌を歌ってらっしゃいましたが、だいたい日曜天国としてはもう16、7年目の、ことになるそうです。だいたいアメリカ合衆国の、今年もそうでしたけど大統領選挙のある時に4年に一度この番組を、何か企画があったりそのなんていうのかな、リクエストもあってこれをされていたようです。で私は別に全くですねその、昔からやってらっしゃることはちょっとその過去放送分を聞いてることもあって知ってたんですけども、特にそれをなんだやってみようなんていうふうには思ってなかったんですけど、まんまとなんか罠にはなまりましてなんかねやってみることにしたんですよ。で最初はね、今年の大統領選には間に合わないけど、4年後に歌えるようになったらいいかなぐらいな感じで始めたのね。45歳の人が1年間かけて結構大変だったっていうお話で、今12月に1年の目標新年の目標でそれを掲げて、まだ前半しか歌えてないからもう今お尻に火がついてますみたいなメッセージが届いたりしてたのを聞いたりしたものですから、私にはちょっと難しいかなって思ってたんですけど、なんだかねちょっと覚えられたんですよ。で最初に申し上げますが、トールさんも言ってますけど私結構お墨付きの音痴なので、ちょっと音楽性に関してはもう大変申し訳ないですけど大した歌にはなりませんけれども、それとちょっと59歳なので、高齢もありますので1ヶ月半ということで1ヶ月20日ぐらいに経ったってことかな、経ちましたね。ということで、この程度しかできませんけど、ちょっと今日は歌わせていただきたいと思います。それではちょっと長くなりますが、お聴きください。タランタタラナタタンタンタン、アラバマ、アラスカ、アリゾナ、アーカンソー、カリフォーニア、コロラド、コネチカ、エンモア、デラウェラ、フロリダ、ジョージア、ハワイ、アイダホ、イリノイ、インディアン、 ナ I'm a 35 to go カンザス、ケンタッキー、ルイジアナ、メイン、メリラン、マサチューセッツ、グッドオール、ミシガン、ミネソタ、ミシシピ、ミズリ、エンモンタナ、ナブレスカイズ27 number 28 ネバードン。ダンダンダンダンネクストニューハンプシャエンニュージャージーウェンダイニューメキシコジャージニューヨークノースカライナノースダコタオハイオオークラホーマオレゴンペンシルベニアナウレツチロードラスカライナサスカコタコタテネシーテキサスエンジュータバーモンアイモンスバージニアンワシントンウエストバージニアトゥキドウィスコンビーザラストステートワイズイッジャスト49 No Why you in the last state of 50 to the lineすいません、こんな感じで、前回申し上げましたが、私は珍しく、こんなことはほとんどしたことはないのですが、ちょっと珍しくチャレンジしてみました。ぜひ、安住さんにも聞いていただきたいなと思っております。なんてそんな感じで、いつ披露しようかと思ったけど、やっぱ年末が一番いいかなと思って、披露させていただきました。このスタイフですが、明日の27日にもしかしたら、収録ができそうでしたらいたしますが、もしかしたら今日が最後になるかもしれません。で、いろいろね、1年間どうもありがとうございました。明日もしかしたらさらにありがとうございましたを言う機会になるかもしれませんけど、もし、放送できない録音できないっていうことに なるとなんなので、今ここでちょっと前締め的にお話しさせていただきます。1年間皆様、たくさんの方に聞いていただきましてありがとうございました。やってみるとね、1年間ちょうど私去年の7月だから1年半ぐらいになったんですね、スタイフやり始めて。だいぶ慣れてきた面もあるし、本当はもうちょっとこういう話したいなっていうのができないでいたりとか、まあいろいろございましたが、皆様一緒に私もたくさん学びになったし、皆様の放送もいろいろ聞けるようにもっともっと聞きたいなと思ってますけれども、ままなってないところはございますが、皆様の放送も聞かせていただいて大変楽しい時間を過ごさせていただきました。いつもノートのお話しているけど、今回はまだノート、昨日のお話でそのロシアにいた時の話とか、クリスマスの私はセントイグナチョ教会によく行ったんだよとか、そういう話なんか、ロシアにいたのはトールさんね、今からだいたい20年ぐらい前ですけど、 お仕事で、ロシアに行った時に撮ったそのおばあちゃまのロシア正教の写真がとても気に入っているので、その写真もちょっとノートにアップさせていただいたりして、ノートのお話もいつもねご紹介するような形で進めさせていただいて、両方でリンクして文章も読んでいただいて、こちらのスタイフも聞いていただくっていうような形で進めさせていただいておりました。基本的には来年も、リンゴの成長と日々の暮らしと、それに合わせていろんなお話をさせていただくような形になると思います。リンゴに関しましては今日はね、ゴリンクボはですね、コロナの間はずっと泊まりでの反省会みたいのはなかったんですけど、コロナが明けて初めて、泊まりでゴリンクボ防除組合は反省会というか、慰労会というか、そういうものを、昨日しているので、トールさんは昨日はちょっとお泊まりでお出かけでまだ帰ってきてないですけど、そんな感じになっております。本当にね、リンゴさんもそうだし、リンゴの木さんにもありがとうだし、あと皆様にすごく喜んでいただけたのも大変大変嬉しいことでした。最初のそうだな、目見えなくなったことも含めて、やっとね、私目見えなくなって2年目なんだけど、なんとなくね、そのできる範囲っていうものが見えてきてる部分もあるし、そうじゃない部分ももちろんあるけれども、今年は、 うちのヒーリングリンゴ農園岩波のリンゴは、農協の方たちにも、喜んでもらえるようなものを出せた部分も多いし、直売所でも喜んでいただけたのではないかと思います。あとネットに関しては先にご予約いただいた方の分でね、もう精一杯で、随分とその後、たくさんご紹介皆さんがしてくださったこともあり、たくさんネットにも、こうアクセスしてくださったことがわかるんですけれども、ちょっとそうですね、そのいつも、引き合いに出して申し訳ないけど、その競り農家さんね、三浦農園さんかな、それも TBS ラジオの安住慎一郎さんのところで、ラジオで知ったお話ですけども、自分たちが責任を持ってできる範囲っていうのを本当にしみじみとというかな、本当にそういうものがあるなと、できる、丁寧にできる範囲というものが限界、その自分たちにとってちょうどいいというか、できる、責任持ってできるものがあるんだなということを本当に実感する、年でもございました。でうちは経緯としては、こちらに2019年に移住して、小諸の農業大学で1年間、五輪窪で就農したいということを最初に伝えて、五輪窪で、研修をしながら1年間徹さんが、小諸の農業大学で学んで、その次の年から、五輪窪でリンゴね作るようになって、丸4年目の農家丸4年目なんですけど、本当に農大の先生がまず美味しいリンゴを作ること、いいリンゴを作ることっておっしゃっていたのが、こうなんていうのかな、時を経つにつれ余計実感しているしているなと思うし、徹さんはそういうふうに思ってるなっていうのをすごく実感するし、私もそのように感じています。やっぱ農大でいろいろ教わったことは大変いろんな意味で学びに、大きな学びになったのではないかと感じているところです。本当はリンゴのこととかね、いろいろ話したいことまだたくさんあるんだけど、ちょっと引っ越しもございますし、ちょっと私もそちらをやらなくてはいけないこともあり、今日はこの辺で終わりにします。なんかさとみちゃんところでハンサム、私の大好きなハンサムハン君がもうなんかね、お年を召されてて、そろそろちょっと違う次元に移行するようなお話をこの間スタッフ FC されてまして、そういう本当にハンサムなんですよ、ハンサムハン君って、私大好きで、それこそさとみちゃん家にハン君が来た頃からさとみちゃんのところにお邪魔すると必ずハンサムなハン君がいてっていう状況だったので、すごく寂しくもあり、どうなったかな、この後のアップが聞いてまた様子が分かるような感じになるかもしれないけど、すごく寂しいし、さとみちゃんも寂しいだろうなって思うけど、あんなに素敵な、この間ね、さとみちゃんがなんか、私はそういう愛される愛おしい人でありたい、ハンちゃんみたいにって言ってたけど、こんなに愛おしくて素敵なさとみちゃんに私は出会えたことはとても嬉しく思っています。本当にもうありがとうの限りですね。本当そう思う。スタイフもさとみちゃんがやるって言ってね、やり始めたことが、まあちょっとあまりにもそのさとみちゃんの才能とかとはかけ離れている私ではございますけれども、とても仲良くしていただいたし、すごくお世話にもなったし、ありがたい、本当に愛すべき人だなと思っております。それがきっかけで、フラオさんに出会えたり、今回はそのスタイフだけじゃなくてね、スタイフだけじゃないな、そのライブやるときはちょうどみどりさんこちら遊びに来てくださってたので、お手伝いしてくださって、もう言葉にできないくらいみどりさんにも今年もお世話になりました。うちはみどりさんが、いいリンゴ、ここに来た時ね、ちょうどまだリンゴが 収穫にはちょっと早くて、今年五輪クボは、ちょっとみんなゆっくり収穫したので、特に産婦人に関しては12月の15、6、7ぐらいまで、待ってたんですよね。その天気の加減もあって、だからみどりさんがせっかくお手伝いに来てくれたのにあんまりできなかったっていつもお話しされてましたけど、なんとみどりさんが玉回ししてくださったリンゴはですね、ワンコンテナ だいたい特集とか週が 10% あればいいっていう感じで言われている中で、みどりさんが玉回しでしてくださったコンテナは8割が収品でございました。そんなこともあってね、本当にそんなこともこんなこともじゃなくて、ノートの編集もずっとしてくださったので、今年も本当にもう皆様のサポートのおかげでいろんなことができました。長くなってしまうので今日はこの辺にします。明日もう一度お話できたらいいと思いますが、できなかったらごめんなさい。皆様も素敵な良いお年をお迎えください。それでは今日はこれで失礼します。ごきげんよう。押すだけでいいのか。品田さん、これを押せば終わり。